おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。
それでは
本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、今日もいい話題がありそうですね。まずはこちらの話題からですね。 Google DeepMind が Gemma4 という AI モデルのシリーズを発表したというニュースです。ケンさん、 Gemma ってあのジェミナイとはまた別のものなんですか？
ええ、そこが面白いところなんですが、ジェミナイは Google の大規模な AI モデルで、いわばフラッグシップなんです。一方で Gemma は、研究者や開発者が自分のパソコンやサーバーで動かせる、より軽量でオープンなモデルなんですよ。Gemma 4は、そのシリーズの最新世代ってことですね。
うわぁ、それは知りませんでした。
自分の環境で動かせるって、どういうメリットがあるんですか？
大きく2つあります。1つはコストで、クラウドの API を使い続けると料金がかかるんですよ。もう1つはプライバシーで、データを外部サービスに送らなくて済むんです。ですから、企業が社内の情報を扱うときに選びやすくなるんですよね。
あ、そっか。データを外に出せない業種とかありますもんね。となると、これから AI を使う企業の選択肢がぐっと広がりそうですね。
まさにそこなんですよ。オープンなモデルの性能が上がるほど、クラウドを使わなくてもいいという場面が増えてきます。AI 活用のハードルが下がるという意味で、業界全体にとって注目の動きですね。
続いてのニュースです。コーディング支援ツールのカーソルが大きくリニューアルされたそうですね。
これはですね、単純なアップデートではなくて、ツール自体の考え方が変わった感じなんですよ。これまでのカーソルは AI がコードを補完してくれる、いわば賢い補助ツールだったんですけど、新しいバージョンでは複数の AI エージェント、つまり AI の作業員みたいなものを一箇所でまとめて管理できるようになったんです。
え？複数の AI が同時に動くってことですか？それってどんなイメージなんですか？
例えば料理で言うと、これまでは自分が調理しながら AI に次の手順を教えてと聞く感じでしたよね。新しいカーソルは複数の AI 料理人に、あなたはスープ担当、あなたはメイン担当と振り分けて同時に調理を進めさせるイメージなんです。並列で動かせるので作業がぐっと早くなります。
わあ、それは知りませんでした。でも AI がたくさん動いていたら人間はどこで関わるんですか？
いいところに気づきましたね。エンジニアの役割がコードを書く人からエージェントを監督する人に変わっていく、そういう方向性なんですよ。どのタスクを AI に任せるか、どこで人が判断するかを見極める力が、これからすごく大事になってくるんです。
おー、エンジニアさんの仕事の中身まで変わってくるんですね。なんだか AI との付き合い方を改めて考えさせられます。
そうなんですよ。カーソルに限らず、同じようなエージェント管理機能を各社が競って作っている状況なので、この流れはしばらく続くと思いますね。
続いてのニュースです。シェルスクリプトだけで動く C コンパイラが話題になっているんですって？
これはですね、C89CC.sh、C は 89CC.sh っていうツールなんですけど、シェルスクリプト1ファイルだけで C 言語のコードをコンパイルできるんですよ。GCC やクラングみたいな大きなツールを一切インストールしなくていいんです。
え？それって何がすごいんですか？コンパイラって普通は別でインストールするものだと思ってたんですが。
おっしゃる通りで、普通はそうなんですよ。ツールをインストールできない最小構成の環境ってあるじゃないですか。スカスカのコンテナとか組み込み機器とか、そういう場所でも動かせるのが強みなんです。依存関係ゼロっていうのは地味に見えてすごく大事なことなんですよ。
おー、
では、実務でバリバリ使うというよりは、そういう制約のある環境向けのツールってことなんですね。エンジニアの方にとっては、他にも面白い点があるんですか？
実は、コンパイラの仕組みを学ぶ教材としても面白いんですよ。シェルスクリプトだけでどうやってコンパイラを作るのか、そのコードを読むだけでかなり勉強になります。チームの勉強会テーマにもなりそうですね。
面白いですね。シェルスクリプトでどこまでできるかっていう挑戦みたいな側面もあるんですね。
まさにそこなんですよ。実用性というよりは技術的な探求として価値があるツールで、シェルプログラミングの限界を押し広げる事例として注目されているんです。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。リンクトインがユーザーのパソコンを無断で調べているかもしれないという話です。これ、どういうことなんですか？
ざっくり言うと、リンクトインのサイトを開いただけで、あなたのパソコンにどんなソフトウェアが入っているかを調べる隠しコードが動いている疑いがあるってことなんです。しかもユーザーへの通知も同意も取っていない。プライバシーポリシーにも書かれていないとされています。
それは怖いですね。サイトを見ているだけで、自分のパソコンの中を覗かれているってことですか？
そうなんですよ。さらに問題なのは、集めた情報がリンクトイン側だけではなくて、米国やイスラエル系のサイバーセキュリティ企業にも送られている可能性があるってことで、対象ユーザーが約10億人規模なので、影響の大きさが問われているんです。
10億人ですか？それは規模がとんでもないですね。リンクトインってマイクロソフトの傘下ですよね。大手がこういうことをしていたとなると余計に驚きです。
おっしゃる通りです。ですからこそ注目度が高いんですよ。GDPR、つまりヨーロッパの個人情報保護の規制などに引っかかる可能性もあって、業務でリンクトインを使っているエンジニアの方は、ブラウザの通信内容に不審な外部送信がないか確認してみるといいですね。自社サービスのプライバシーポリシーを見直すいいきっかけにもなりそうです。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、気になりますね。行きましょう。早速ですが、こちらの話題です。人気のライブラリ、アクシオスの NPM パッケージが不正に改ざんされたというニュースです。これ、どういった事件なんですか？
ですね、いわゆるサプライチェーン攻撃というやつです。サプライチェーン、つまりソフトウェアの供給ルートを狙った攻撃のことですね。アクシオスというのは、JavaScript で通信処理をするときに使う、週に何千万回もダウンロードされるくらい定番のライブラリなんです。そこの配布経路が不正に書き換えられたということです。
週に何千万回、それだけ使われているものが改ざんされたとなると、影響を受けた人もすごく多そうですね。しかも配布ルートを狙うというのがちょっとずるいと言いますか、気づきにくそうで怖いですね。
おっしゃる通りで、それがこの攻撃の厄介なところなんです。ライブラリー本体ではなくて、届ける経路を改ざんするので、利用者はいつも通り使っているだけなのに、知らないうちに悪意のあるコードを取り込んでしまう可能性があるんです。今回は GitHub のイシューで、ポストモーテム、つまり事後分析のレポートが公開されているので、何が起きたかの経緯は、確認できるようになっています。
それは知りませんでした。事後分析が公開されているんですね。エンジニアの方は今すぐ何かしないといけないですか？
まずは使っているアクシオスのバージョンを確認して、公式が安全と認めているバージョンに更新することが最優先ですね。あとは NPM オーディットというチェックコマンドを使ったり、 ロックファイルの整合性を定期的に確認したりする習慣をつけておくと、こういった改ざんに気づきやすくなるんです。
なるほど。普段から依存しているライブラリをちゃんと確認しておくことが、こういう時に大事になってくるんですね。オープンソースって便利な分、信頼性の担保も自分たちでしないとですね。
まさにそこなんですよ。今回のような事例が増えてくると、企業がライブラリを採用する基準をより厳しくしていく流れにもなりますね。オープンソースのエコシステム全体の信頼に関わる、なかなか重大なインシデントだったってことですね。
ラスト、こちらのニュースです。米テレヘルス大手のヒムズ&ハーズがハッキング被害を受けたということで、これはどういった内容なんですか？
テレヘルスというのは、オンラインで医療相談や処方薬の提供ができるサービスなんです。今回は顧客サポートのチケットデータが2月中の数日間にわたって盗まれてしまったんですよ。
え？サポートのチケットってことは問い合わせの記録みたいなものですよね。それが盗まれるとどんな情報が漏れてしまうんですか？
そこが深刻なところなんですが、医療系のサポートチケットには症状や処方内容といったかなり機微な情報が含まれている可能性があるんです。医療分野は個人情報保護の規制が特に厳しいので、法的なリスクも出てきますね。
おー、それは怖いですね。健康に関わる情報が漏れるのは、普通の個人情報よりずっと深刻な気がします。こういった被害を防ぐにはどうすればいいんですか？
いいところに気づきましたね。サポートシステムへのアクセス権限をできる限り絞ること、そして不審なアクセスをすぐ検知できる監視体制を整えることが大事なんです。それにね、そもそもサポートチケットに医療情報を残さない運用ルールに見直すことも業界全体で求められていますね。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
今日もお聞きいただきありがとうございました。詳しくはショーノートのリンクからご確認ください。